第3章、イエスを簡単にもらえるレッスンシナリオの作り方。7つのキーワード。3、プランニング力。1、お問い合わせを 90% 以上制約に導く応対シナリオ。お問い合わせを受ける際、一般的にはホームページのお問い合わせフォームからという場合が多いかもしれません。業種、地域、対象顧客の年齢によっては、電話からかもしれませんし、最近流行りの LINE アットからという場合もあるかもしれません。受付については、どのような方法でも構いません。重要なポイントは、お客様が問い合わせをしやすい環境を作ることです。例えば、24時間いつでも問い合わせができることがメリットのインターネット受付。疑問点も合わせて対人で聞きたいことがある場合には、電話。気軽な匿名での問い合わせなら、LINE アットがいいのかもしれません。顧客属性に合わせて問い合わせ窓口は準備した方がいいですが、私の考えでは、可能な限りの問い合わせ方法を用意した方が、制約率は高まると思っています。そして、大切なのは、お問い合わせを受けた後です。例えば、ネットからの問い合わせにネットで対応することは間違いではありません。しかし、制約という観点から考えると、より良くするためには、どうしても人的要素が必要となります。そもそも、お問い合わせをくださる方は、高確率で制約する方です。疑問点を申し込み前に聞いてみたいということでお問い合わせする方が8割以上です。だとすると、その疑問や不安を解消できれば、その 90% 以上の方が、そのままお申し込みにつながります。返答はメールでも動画でも良いのですが、動画の方が制約率は上がります。そして、その応対シナリオのポイントは、聞かれていることだけに答えるのではなく、お客様が不安に思うこと、日程、金額、交通アクセスなど、決定するために必要な要素を先回りして3案くらいを提示すると感謝されます。たとえ内容が多少違っていても、ここからまた状況を聞くことができるので、深い話をしていくことができます。結果として、感謝される心理的なギャップは、申し込みという行動につながります。制約率をアップさせる秘訣の一つは、お問い合わせへの人間味のある対応です。2、濃いファンが集まるプランニング。集客は集めるのではなく、自然と集まるように設計することが大切であることは、すでにご説明した通りです。求める属性の生徒さんが自然に集まる状態にするためには、濃いファンを呼び込むプランニングが必要となります。そのためにまずやるべきなのは、長期的な関係づくりです。長期的な関係づくりに一番向いているツールは、メルマガです。なぜなら、自己開示がしやすい、つまり思いを伝えやすいツールだからです。もちろん、10年も更新が続いているようなブログであれば、それも有効なツールです。ポイントは、あなたの人間性を知ってもらいやすいツール。長く付き合ってもらいやすいツールであるということです。文章の上手い下手ということよりも、人柄が正直に伝わるように書いてあるかという点が大事です。例えば、私が同時に運営する4つの事業体は、それぞれにノウハウは異なります。そのため伝える技術もすべて違いますが、高橋貴子という人間の考え方、物事の捉え方はどの媒体でも一貫性を持って発信を続けています。当然、私と考え方が合う方は、ブログやメルマガを読み続けてくださいますし、私と合わない方、嫌だなと思う方は、メルマガを解除したり、ブログは読まなくなったりします。せっかくファンがついたのに、と残念がある人もいらっしゃいますが、去る人を引き止めても、未来へのお客様にはなりにくいです。むしろ私の考え方に共感してくださる方だけを集め続けることが、 濃いファンを作ることにつながります。これがイベントやセミナーを組んだ時に簡単に満席になる秘訣です。濃いファンはどこかの段階で先生に会ってみたいという気持ちになるからです。濃いファンを作るのなら、長く関係を構築するのに向いている媒体、メルマガやブログで自分らしい正直な発信をコツコツと貯めていくことです。言い換えると、信用貯金ということになるかもしれません。一朝一夕で作れるものではありませんが、濃いファンが集まってくれば、自然にやってほしい講座やセミナーのリクエストも上がってきます。その結果、毎回必死にならなくても、講座を満席にすることができるようになります。ぜひ長期的な視点で、あなたのファン作りができる媒体を育てていってください。3. 体験会から入会申し込みへと導くシナリオ作り。体験会はその名の通り、この教室に通うかどうかを未来の生徒さんに判断していただく場であることは、一般的には間違いではありません。しかし、私の教室の体験会は、もう申し込むことを決めているけど、少しだけ聞きたいことや不安もあるから、実際に現地に行って確認したい人のためのものという認識で開催していました。かたや通うかどうかを判断するために体験会に参加する生徒さん。もう一方は申し込むことを決めているけど、最後の確認をしたい気持ちで体験会に参加する生徒さん。この違いがわかりますか？これまでの経験による感覚で言えば、成約率は前者が 60%、後者は 90% 以上のイメージです。ちなみに私の教室運営は後者のタイプで運営していました。なぜ申し込むことを決めている人を体験会に呼べるのかという点ですが、こちらはホームページの募集記事にそのように書いてあるからというのが答えになります。具体的な文章をお見せします。私の体験会のホームページにはこのように書いてあります。レギュラーレッスンを検討しているけれど、内容について確認してから申し込みたい方に体験会をご用意させていただきました。単なるお試し会ではなくて、確認してから申し込みたい方に限定しています。つまり申し込みをしたい気持ちが固まっている方を集めています。したがって、私は心置きなくレギュラーレッスンの内容をしっかりと体験会でご案内することができるのです。結果として、疑問がある方は疑問を解消できれば、そのまま即お申し込みになります。実際に私の教室の体験会での成約率は 97% でした。これはクライアントである教室の先生によくある、押し売りしているような気持ちになるため、言葉を濁しながらコースの案内をしてしまう。という点からすると、あっさりそのハードルを乗り越えることができる考え方です。もちろん体験人数は大いに越したことはありません。しかし、制約しにくく興味が薄い人を頑張って集めるよりも、本当に通いたい強い気持ちがある人だけ集める方が、時間も節約になりますし、相手の生徒さんの満足度も高まります。4. 一目見ただけで心が動くビジュアルの見せ方。私が提唱しているビジュアルブランディングとは、顧客が目にするものすべてをトータルで印象として感じて信頼していただくものと定義しています。具体的に言うと、ウェブサイトの写真はまさに第一印象を決定づけますし、サイト全体のカラーリングは引き寄せる顧客の層を意識してデザインします。同様に動画を使う場合にも、音と声と映像から先生の人柄や教室の雰囲気を見てもらうことができます。私が使うブランディングという言葉は、お客様からの共感、信頼という位置づけで使っているため、目に入る写真、動画から始まり、サイト全体の雰囲気や文章、 コピーライティング、これらすべてを総合してお客様の気持ちを動かします。ですから、どれだけ相手の気持ちに寄り添って作り込んでいけるか否かで、見た目の印象も、クオリティも、伝わり方も変わります。お客様がサイトに訪問して、あ、ここいいかも、と判断する時間は、3秒と言われています。そこで必要ないかもと思われた瞬間に、サイトから離脱されます。そんな観点から考えると、人もウェブサイトも、見た目が9割と言っても過言ではないかもしれません。それだけに、印象を左右するビジュアルの見せ方には、細部までこだわりたいものです。例えば写真一つにしても、綺麗な写真に越したことはありませんが、プロを必ず入れなくてはいけないというわけではありません。あなたらしいということと、来ていただきたい生徒さんの雰囲気がマッチしていれば良いわけなので、必ずしも綺麗だけが答えではなく、素朴な、ほっこりした、ナチュラルな感じという表現でも全然構わないのです。大事な点は、対象顧客がそのウェブサイトに好印象を持ち、結果として何かしらのアクションがあること。例えば申し込み制約であれ、体験会であれ、心が動く形にできるのであれば、それが正解です。その際どうしても意識してほしいのは、見やすさ、読みやすさです。細部にこだわる心配りは、そのまま顧客に伝わります。また女性は一貫性を無意識に読み取るので、言葉、写真、トータルで一貫性があるデザインであることが望ましいです。5. 料理レシピのような自己紹介で共感ストーリーを。
自己紹介は苦手です。
こう答える方は多いのではないでしょうか。これは礼節を重んじ謙虚である日本人の国民性に起因するところもあり、自己アピールは自慢しているようで恥という暗黙の雰囲気があるからかもしれません。ここで一つ覚えていただきたいのは、自己紹介は自己アピールではなく、他人のためにするものという視点に変えていただきたいという点です。ではなぜ自己紹介は他人、顧客のためにするものなのでしょうか。初対面の人からすると、あなたがどんな人かわからない。ですから、その不安と不信感を先に取り除いてあげることは親切につながります。自己開示を先に行う人に、人は安心感と共感を覚えることができるのです。ここでちょっと料理のレシピを思い浮かべてみてください。美味しそうな料理が出来上がり、目の前にバーンと出されたとします。もちろんそのまま食べても味の美味しさに変わりありません。しかし、仮にシェフが料理を出す際に、その食材一つ一つのこだわりや料理にかける思いを語ってくれたとしたらいかがでしょうか。もっと美味しくその料理を食べることができませんか。あなたの自己紹介も、その料理の説明をするイメージだと思ってください。初めての人に、あなたの人柄、どんなことに興味を持って今ここにいるのか、そんなことを語るのが共感ストーリー型自己紹介です。体験会などの初対面の時には、5分でも10分でも参加したお客様に語ってもらいたいのです。一般的なビジネスシーンでの30秒自己紹介とは全く異なる意味を持ったものです。最初の会話の架け橋になるのが、共感型の自己紹介です。結果として気持ちが伝わると、その後のレッスンもスムーズに行き、自然とまた行きたくなる教室になっていきます。初対面の時にその関係を築けるかは、とても大切です。6. 生徒さんをつなぎ止める言葉は、また会いたい。教室にはマンネリ化を避けるべく、定期的な見直しやリニューアルが必要であることは、すでにご説明した通りです。では、
飽きさせないための魅力とは何か、具体的に見ていきます。ディズニーランドはリピート率 90%、年間パスポートで年に30回以上も入場するような濃いファンを獲得しているテーマパークです。ディズニーランドの中毒性の秘密として、ウォルト・ディズニーの精神、パークは永遠に完成しない、これがあります。つまり、行くたびに新しい発見があるのです。そしてもう一つは、キャストのおもてなしです。ディズニーランドでは、マニュアルの接客ではなく、それぞれの個性によるおもてなしを大切にしています。だからまた行きたくなるのです。この、またという気持ちになってもらう上で、飽きさせない教室の定期的なリニューアルは必須ですが、同時に生徒さんにまた行きたい、また会いたいと思ってもらえる先生からの言葉があります。それは、先生からのまた会いたいという言葉です。また来てねというより、あなたにまた会いたいわと言われる方が、生徒さんの立場からすると、とても嬉しい言葉です。オープンマインドで自分を好きでいてくれる人に、人は好意を持ちます。ですから、また会いたい生徒さんには、会いたいとストレートに伝えること。単純なようですが、実はこれが生徒さんに喜ばれ、また行きたいと思われる言葉なのです。この言葉を伝えるのは、レッスンが始まる前か、終了前の雑談の時間がおすすめです。あらかじめ準備したリーフレットなどを渡しながら、イベントレッスンや催事の出展などを案内するのも良いでしょう。私はよくレッスン以外でも、美術館巡りや興味のあるイベントがあればお伝えしていました。すると行きたいという方が一定数いらっしゃるので、プライベートな時間としてご一緒してきました。先生だからとあまり固く考えずに、楽しいことを共有するぐらいのフランクな付き合いができると、生徒さんとの距離も縮まります。7. いかがなさいますかで、成約率は 30% アップする。成約につなげるための体験会において、決め手となるのは、参加した方が教室に入会し、本コースを申し込むかどうかです。体験会の組み立ても、教室の規模、先生の個性、本コースの価格などによってシナリオが変わってくるのですが、大まかな流れとしては、体験、説明、意思確認というルートが通常です。私が様々な教室の先生とお話ししていて、弱い点だと感じるのが、この流れの中の意思確認です。意思確認をマーケティング用語で言うと、クロージングですが、これは顧客と契約を締結することを意味しています。教室の体験会においては、本コース入会が一つのゴールだと思います。しかし、このゴールに向けての流れがあまり良くない先生が多いため、その要因とヒント、対応策をご説明します。まず、教室の先生が、なぜ契約の言葉を伝えることができないのか。それは、押し売りしているように思われるのが嫌だから、という気持ちがあるからです。しかし、私のクロージングのイメージは、押し売りでも、契約獲得でもなく、単なる意思確認なのです。だから、売らなくてよい、ということを最初に伝えたいと思います。意思確認の方法は、拍子抜けするほどとても簡単な一言で済みます。その一言とは、いかがなさいますか？これだけで構いません。本コースに進みますか？進みませんかと聞いていることになります。なぜなら体験会ですから、本来は本コースに入るつもりの方が来ていることが大前提だからです。ですから、必ず終了間際には、いかがなさいますかと聞いてみる必要があるのです。決して入会しますかと聞くのではありません。どうするかを伺うことで、 答えのための選択幅が増えるため、追い詰めるようなイメージは薄くなると思います。すると何通りかの答えが返ってきます。はい、お願いします。と言われればそのまま確定ですので、契約になります。また即確定とならない場合、例えばこんな答えをいただくかもしれません。1. 内容はいいのですが、日程が合いません。2. レッスン料について夫に相談しないとわかりません。3. 子供がいつ体調を崩すかわからないので、確定予約を入れることができません。このように、いろいろな通えない理由が出てきたときに、どこまであなたが対処できるかで、クロージングの結果が変わってきますが、少なくとも一度は意思確認をしないと答えに対して対応のしようがないのです。また中には、当日その場で意思確認の言葉を言いたくないため、メールで尋ねているという先生もいました。メールで尋ねるぐらいなら、そこは勇気を持ってその場で聞いてみてください。メールの方が相手との距離が生まれます。そして、断られた時の理由が見えにくくなります。だから、当日のその場で対処した方が、制約率が高くなるのです。日程が合わない方には、いつなら通いそうかを伺って、その頃に再度連絡してみます。その際、可能なら希望日程を立ててあげてもいいかもしれません。それをしても決まらない場合は、断り文句として日程を使っているだけなので、その方はもう追いかけなくていいと思います。本人が来たいと思った時に、また受け入れればいいだけです。夫に相談したいという方については、いつ頃相談ができるのかを聞いて、期限を決めてください。その後連絡して、結論が出ていないようであれば、来る意思はない。断り文句として使ったと理解して、こちらもそれ以上追いかけなくてよいです。子供、義母、親戚関連を引き合いに出す方も、断り文句の場合と本当にネックになっている場合があるので、その見極めのために追加の質問をして、何がネックになっているかを具体的に聞き出す必要が出てきます。その場合、通学のネックになっている部分を取り除くサービスを提供できるかどうか考えて提案してみましょう。例えば、時間や曜日がネックならば別の時間帯に調整したり、金額がネックならば分割払いを提案したりすれば、大抵そのまま決まっていきます。結論として、一度はお客様に本当の意味での意思確認をしてください。一生懸命集客しても、制約できなければ、ザルに水を入れるのと同じです。押し売りではなく、確認であると意識を変えれば、声掛けするのにも抵抗がなくなると思います。